バイオセンサーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も最新のバイオセンサー技術について深掘りしていきましょう。
はい、トロイさん、今週も非常に興味深いニュースがたくさんありますね。
そうですね、今週は特に診断やモニタリングの精度を飛躍的に高める新しいセンサー技術が多数報告されています。
期待が高まりますね。
はい、例えば千葉工業大学からは RNA と DNA のキメラアプタマーが分子認識能力を調節できるという基礎研究の成果が発表され、バイオセンサー開発への新たな基盤を確立しました。
なるほど。
また韓国生命工学研究院はタンパク質と薬物の結合状態を原子レベルで解析できる超精密ナノポアセンサーを開発し、新薬開発や精密医療の効率化に貢献すると期待されています。
それはすごいですね。
そして産業技術総合研究所からは機械学習と蛍光ポリマーを組み合わせたケミカルタンセンサーで培地の品質を評価する新技術が開発され、バイオものづくりの革新に貢献するでしょう。
これらのニュースも重要ですが、今週はどんな視点で分析するんですか？
今週は特に非侵襲性とリアルタイムモニタリング、そしてPOCT 診断の進化に注目していきます。患者さんの負担を減らし、よりパーソナルな医療を実現する技術の動向を見ていきましょう。
どんな技術が登場するのか、とても楽しみです。では、詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、ワシントン大学が開発している連続涙液モニタリング用微小ワイヤレスバイオセンサーについてですね。これはどのような技術なんですか？
はい、スージーさん、ワシントン大学の研究チームが開発しているのは、涙液を継続的にモニタリングできる非常に小さなワイヤレスバイオセンサーです。ドライアイ治療に使うプラグのように涙管内に挿入し、約6ヶ月間留置できるのが特徴です。
6ヶ月間もですか？それは長期間のモニタリングにすごく役立ちそうですね。従来の血液検査とはどう違うんですか？
従来の血液検査はある一時点の生体情報しか得られません。それに対して、このセンサーは疾患指標の連続的なデータを提供できるため、病気の早期発見や患者さん一人一人に合わせた個別化医療に大きく貢献すると期待されています。
非侵襲的で長期間使えるというのは、患者さんの負担も減りますし、医療の質も向上しそうです。今後の見通しはどうですか？
将来的には、より広範囲なバイオマーカーに対応できるよう機能拡張が進められ、予防医療や健康管理の新たなプラットフォームとしての確立が目指されています。ウェアラブルデバイスとの連携も視野に入っているでしょう。
なるほど。涙から体の情報がここまでわかる時代になるんですね。続いてのニュースは、子宮内膜症の診断を革新する新たなスキャン技術ですね。これもまた患者さんにとって朗報になりそうです。
そうですね、スージーさん。英国の科学者たちが開発しているこの新しいスキャン技術は、子宮内膜症の診断時間を大幅に短縮することを目指しています。従来のスキャンでは見落とされがちな病変部位を特定できるのが特徴です。
子宮内膜症は診断までに時間がかかると聞きます。この技術によって、どれくらい診断が早まるのでしょうか？
現在、子宮内膜症の確定診断には数年を要することも少なくありません。この新しいスキャン技術は、より正確で迅速な診断を可能にすることで、長年の苦痛を強いられる患者さんの早期治療介入と生活の質の向上につながると期待されています。
早く診断できることで、患者さんの苦しみが減るのは素晴らしいことです。この技術の具体的なメカニズムは分かっているんですか？
まだ具体的な検出原理や技術的な詳細は限定的ですが、子宮内膜症特有の微細な変化や、これまで検出が困難だった深部病変を捉える能力に優れていると報じられています。非侵襲的または低侵襲的なアプローチが期待されます。
医療資源の効率化にもつながるというのは、社会全体にとっても良いニュースですね。次は、ブルフロック AI が開発した BF リーププラットフォームについて教えてください。因果 AI がヘルスケアをどう変えるんでしょうか？
ブルフロック AI の BF リーププラットフォームは、因果 AI と科学的機械学習を統合したものです。従来のデータ解析が相関関係を見つけるのに対し、 このプラットフォームは健康状態や治療反応の根本原因を特定することを可能にします。
相関関係と因果関係の違いを理解するというのはすごく重要になりそうですね。具体的に医療現場でどのように活用されるんですか？
高度な AI を活用することで臨床意思決定支援や遠隔患者モニタリングを強化します。医師はより根拠に基づいた診断を下し、患者さんごとに最適な治療計画を立案できるようになります。
遠隔患者モニタリングでも役立つというのは、在宅医療が進む中でとても期待できますね。今後の展望はどうでしょう？
ウェアラブルデバイスやバイオセンサーから得られるリアルタイムデータを因果 AI で解析することで、患者さんの健康状態の変化を早期に検知し、タイムリーな介入が可能になります。新薬開発における標的同定や、複合的な疾患メカニズムの解明にも応用範囲が広がると見込まれています。
よりパーソナルな治療や予防ができるようになる未来が近づいているんですね。プキョン大学が開発したウェアラブル向け超高感度センサー技術は、どんな特徴があるんでしょうか？
プキョン大学のキム・ジョンヒョン教授の研究チームが開発したこの技術は、ウェアラブルデバイスや精密ヘルスケア、次世代ロボットセンサーに応用可能な超高感度センサーです。リアルタイムでの生体データ収集と解析において、極めて高精度かつ応答性の高いセンシングを可能にします。
既存のウェアラブルデバイスの精度には課題もあると聞きます。この技術はどのように精度を高めているんですか？
既存のセンサーに比べて検出限界を大幅に向上させ、信号体雑音比を最適化することに成功しました。これにより、極めて微量なバイオマーカーや、病気の初期段階を示すわずかな生理的変化でも確実に検出できるようになります。
体の微細な変化まで捉えられるというのは、予防医療にも貢献しそうですね。どんな分野での応用が期待されますか？
慢性疾患患者さんの継続的な状態管理、早期疾患診断、そして予防医療の分野において、より質の高いデータを提供することで、患者さんの生活の質向上と医療費削減に貢献するでしょう。柔軟な基盤への統合も容易で、快適な装着感と長期間の安定したモニタリングが期待されます。
私たちの健康管理がより精密で身近なものになりそうですね。トロイさん、次は東京大学が発表した非侵襲血糖モニタリング用有電体双化光透過電磁波センサーですね。これも糖尿病患者さんにとっては朗報ではないでしょうか？
はい、スージーさん、その通りです。東京大学の研究チームが発表した有電体双化光透過電磁波センサー、通称 DES は、皮膚を穿刺することなく血糖値を測定できる、つまり痛みを伴わない非侵襲の血糖測定技術です。
痛くない血糖測定というのは、多くの糖尿病患者さんの長年の願いですよね。どのような仕組みで血糖値を測るんですか？
このセンサーは電磁波を利用します。有電体材料の特性を活用し、皮膚組織を透過する電磁波の周波数や位相の変化から血糖濃度を推定する画期的な技術です。高透過性と有電体双化により、信号のロスを最小限に抑えつつ、精度の高いデータ取得を目指しています。
連続血糖モニタリングへの応用も期待できるんですか？
ええ。将来的には構成不要で長期間安定して使用できる次世代の血糖測定デバイスの基盤となることが期待されています。患者さんのモニタリングへの遵守率向上と、結果としての良好な血糖コントロールにつながるでしょう。
痛みのない血糖測定が実用化されれば、糖尿病管理の未来が大きく変わりますね。次は、DES と同じく血糖関連の話題で、韓国科学技術院が開発した、糖尿病性潰瘍のリアルタイム診断を可能にするスマートドレッシングパッチですね。これは在宅医療で活躍しそうですね。
はい、スージーさん。このスマートドレッシングパッチは、糖尿病性潰瘍のリアルタイム診断と継続管理を可能にするものです。光電センサー、機能性ナノファイバー、そして NFC 技術を統合しています。
NFC 技術ということは、スマートフォンと連携するんでしょうか？
その通りです。NFC 技術により、バッテリーレスで総称部位のグルコース濃度、pH、温度を同時に測定できます。スマートフォンと連携することで、患者さんは自宅で非侵襲的に総称状態を管理できるんです。
自宅で継続的に管理できるのは、患者さんの負担を大きく減らせますし、 重篤な合併症の予防にもつながりそうですね。
まさにその点が重要です。リアルタイムデータは医師がよりパーソナライズされた治療計画を立案する上で役立ち、組織壊死などの重篤な合併症の予防につながり、患者さんの生活の質を向上させます。
医療機関への訪問を減らせるだけでなく、より細やかなケアが受けられるようになるのは素晴らしいですね。続いてのニュースは、また子宮内膜症に関する診断技術ですね。台湾大学の同ナノクラスターと二重増幅戦略による高感度診断とはどのような技術なんですか？
スージーさん、これは子宮内膜症のバイオマーカーである MIR199A5P を血清サンプルから高感度かつ特異的に検出する蛍光バイオセンシングプラットフォームです。
血液から高感度で検出できるのは早期診断にとって非常に重要ですよね。同ナノクラスターと二重増幅戦略とは具体的にどんな技術が使われているんですか？
同ナノクラスターは特定の核酸配列に結合すると蛍光強度を変化させるプローブとして機能します。二重投影増幅戦略は標的のマイクロ RNA がごく少量であっても効率的に検出信号を増幅させる技術です。磁気ビーズも活用して検出効率を高めています。
なるほど、そうやって微量なバイオマーカーを正確に捉えるんですね。POCT デバイスへの応用も期待されるとのことですが。
はい、迅速性、低コスト、そしてラベルフリーという特徴から POCT デバイスへの応用が可能です。よりアクセスしやすく患者さん負担の少ない診断ツールとなることが期待されています。早期診断が病気の進行を遅らせ痛みを軽減する助けとなるでしょう。
子宮内膜症の診断がより身近で手軽になる未来が楽しみです。最後のニュースは、豊橋技術科学大学と産業技術総合研究所が共同開発したグラフェン単相振動でウイルス質量、個数を同時検出するバイオセンサーですね。これはどんな技術なんですか？
はい、スージーさん、これは半導体 MEMS 技術を用いたグラフェンナノセンサーで、グラフェン膜の原子単相振動を利用し吸着したウイルスの総質量と粒子個数を同時に高感度で計測できるんです。
グラフェン膜の原子単相振動でウイルスを検出するなんて、想像するだけで精密さが伝わってきます。新型コロナウイルスもこれで検出できたと聞きましたが、従来の課題は何だったんですか？
従来の非標識型バイオセンサーでは唾液などの複雑な生体サンプルに含まれる強雑物タンパク質が原因でターゲットウイルスとの識別が困難でした。この新技術は振動周波数と振動振幅の変化という2つの物理量を同時に計測することで強雑物とターゲットウイルスを識別できます。
それで自宅でも高精度なウイルス検出が可能になるわけですね。今後の展望はどうでしょうか？
数ミリ角の小型チップで構成されるため、将来的には家庭用 IoT バイオセンサーとしての普及が期待されます。自宅での高精度なウイルス早期検出は感染拡大の抑制に貢献し、医療機関への負担も軽減するでしょう。
感染症対策にも大きく貢献する、希望に満ちた技術ですね。
スージーさん、今週のニュース全体を振り返ると、バイオセンサー技術は非侵襲性、高感度、そしてリアルタイムモニタリングという方向で大きく進化していることがわかります。
はい、涙液や血液、唾液などこれまで以上に身近な体液から多くの健康情報が得られるようになり、診断の精度と利便性が格段に向上していますね。
そうですね、因果 AI や NFC 技術との融合も進み、個別化医療や在宅医療、さらには感染症対策まで多岐にわたる分野での実用化が加速しています。
患者さんの負担を減らしながら、より質の高い医療を誰もが享受できる未来が現実味を持って見えてきました。今後のさらなる進化にも期待したいです。
バイオセンサーテクノロジー最前線の時間でした。来週も最新情報をお届けします。